に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
これ僕すごく順位ここからもうちょっとしばらく上下悩んだ映画が僕出てくるんですけど、ベリーバード。これはね、まあ、単純に言うたら、サクラメント出身、四苦八苦する田舎女子高生、超可愛い映画なんですけど、泣けるんです。
はい。
ね。お母さんの方に僕ね、お母さんとお父さん、特にお父さんの方かな。あのお父さんが、うつ病だったっていう設定っていうのも、すごくパンチが効いてて、僕の中で。
ですね。
お母さんは精神科医っていう設定じゃないですか。お父さん救えてないんですよね、ある意味。ただ、寄り添いは多分正解なんです、あれでっていう。そのうつ病患者に対する家族の寄り添い方って、っていう歩み寄り方っていう描き方では一番この映画ベストやったと思うんですけど、もうね、笑っていいとこなのか泣いていいとこなのかようわからんな思ったけど、オカンとレディーバードが家で衝突してるとか、お父さんソリティアしてるんですよ、一生懸命。本当に奥さんの方が、あんたちょっと今ぐらい手止めなさいよって言われた時に、椅子の上でガクンってなるんよね、あれ。あれね。分かっていたんだけれど、やめれなかったんだよっていう、あの背中。
だから、おとんがね、失業するんですよね。
そう、失業するんですよ、おとんが、さらに。
おとんが。てか、失業もね、うつがね、原因してたん違うかとかって、いろいろね。うん。
で、その進学はもう一律にしなさいと、もう、うちの近所でええやんかって言われて、いや、私は都会に行きたいと。
うん、
を張る、娘と母親が、ある種、最初仲ええのに突然車の中で罵り合うところからスタートするという、この映画。もう、友達がちょっとね、ぽちゃっとした女の子で、こう、ちょっと、移民系の女の子なのかな。ちょっとぽちゃ系の女の子、すっごい仲いい子、二人でめっちゃお菓子食ったりなんや、もう、セックスの話したり、
ね、
何やしとるんやけど、いわゆるあの時代、多感な頃の17歳、18歳ぐらいの女の子が話してんやけど、ちょっとイケてる女の子にくっついといた方が、私、都会っ子に見えるっていう欲望だけで、その女の子を裏切るっていう、ある種の生々しさ。
生々しいですね、あれ。女子あるあるなんでしょうね。
女子あるあるなんでしょうね、あれ。女子あるあるは担いでたみこしみんな実は担いでないっていうことが多いらしいんですよ。僕、これ、女の子から聞いたんですけど。みんなで、みんなで、この女の子のこと担いでるはずなんですけど、実は手は触ってない、触れてないっていうのがめっちゃ多いんよっていうのを昔、ものすごく聞かされたことがあって、やめてくれ、やめてくれ、まんまやんって思いながら、
見てた
こと
が。
ほんで、これで、イケメン彼氏、
あ
とバンド面なんですよね。
そうですよね。
これからバンドしてるやつで、ベースかなんかなんかね、あいつ。
そうそう。
ベタやなぁ、思いながらね。これとええ風にできるんですけど、セックスがうまくいかない。
いかない。うん。
セックスがうまくいかない。で、最初に、この人いいなと思ってた彼はゲイだったとか。
ゲイだったっていう。
ゲイだった事件ですよ。
そう。だからゲイだった彼って、3ビールボードに出てきてるじゃないですか。
そうなんですよ。
そう。家庭環境があんなんやからゲイに走ったんかなと
思って。いやいやいや、ちょっと。言い過ぎよ。その彼がもう、初めは自分普通やと思ってるんですよね。
うん、
自分は普通のセクシャリティを持っとると、ふうに、思ってるところ。ほんで、だからそのレディーバードちゃんに対しても、付き合っていけると思ってたんが、あるパーティーの夜に、おトイレ行かなきゃと思って、おトイレにレディーバードがいて、ドアバーンって開けたら、男の子と自分の彼氏がチュッチュしてるっていう。まあ、ええやわな、思いながら、もう満席で見てて、横で見てた女の子たちも、ええー、って言いながらね。そうやな、予想外の展開っていうのはこういうことやろうな、
そう、そう、そう。
その、ね、でもその彼に対しても彼女寄り添うシーンがちゃんと後半負け。
ああ、あるんですよね。
どうしよう
あそこ泣けましたね。
っていう。
うん。
もう、あれがすっごい、もう、ほろほろ来てしまったところがあって。
うん、そうですね、うん。
まあ、でも、この映画は、僕は、背伸びしきれてないのが良かったですね。
ああ、うん、うん、うん、うん、うん。
彼女が。
はい。
背伸びしきれてないから都会に行って酒屋をってゲロ吐くんですよね。
うん、うん、うん。
そうなんやな。でも、どうですか、ね、娘さんをこう持ってるスパスパさんはこの映画どう思って見たんだろうって僕そう思ったんですよ。うん、
僕ね、この後、ちょっと上位に入ってきてるんで、
あ、じゃあ、
その時にちょっと話させていただいたりも
するんです
けど、
そうですね、
したいんですけど、うん、もう一つ言いたいのは、バンドマンの彼氏は彼氏で、
はいはい、
別の映画でゲイ、ね。
あ、そうだ。ちょっと待って。
ね、彼氏二人ゲイなんですよね、これ。
ちょっと待って。この監督、やらしいな、
やらしい。
やっぱり。
この監督の自伝的話じゃないですか。
なんですよ。そうなんですよ。
うん。だから自分役で、ようあんな可愛い女の子をキャスティングしたなと思って。
そうなんですよ。
なかなかのメンタル持ってるな
と思って、僕、監督の顔見たら美人なんですよ。
うん、
あ、べっぴんや。あ、
そこそこ美人なんですね。
あ、知らないですか？
あ、僕、確認してないです。
なるほど。じゃあ、今、アドレスを送りますね。
あああ、はあ、はあ、なんかでも雰囲気似てるかもしれないですね。
ねえ、なんかわからなくもないですよね。
わ、うん、からなくないですね。
この人がニューヨークの地下鉄かなんかにチューブラリンでスパイダーマンのように降りてきて、立ち小便をするコメディを撮ってたって言ったら信じられないことしてるなて。
信じられないですね。
ああ
。確かに。
まあ、でもここに来て僕、ランキングをね、さっき眺めてパッと気がついたのが、15時17分パリ行き、主人公ポジションのスペンサー君とかも、サクラメント出身なんですよ。
うんうん、ああ、そうなんですね。うん、
ベリーバードの舞台もサクラメントなんですよね。
うんうん、
サクラメントには何かあるのかっていう。
あるんですかね。うん。逆に何もないっていうのはね、彼女は言ってますよ
ね。言ってましたけどね。ねえ、
うん。まあ、とにかくこのシアーシャローナンちゃんは可愛いですね。
可愛いです。僕大好き。
うん。うん、一気にファンになりました。
なりましたね。この映画、すっごいチャーミングですね。うん、
チャーミングですね。うん。
だから、すっごく女の子たちの受けが良かったです。劇場で見てた女の子たちの。
確かに。
いろんな層が来てたけど、
見たら、
ちょっと上なのかな？ちょっとこの、高校生よりは上の子たちがやっぱり多かったんですけど、
うん。
すごく見て、なんか満足して帰ってったところの感じ、を印象を受けたんで、や
っぱりお母さんとの関係性っていうのは、やっぱりなかなか女性じゃなかったらわからない部分ではあるんかなと感じたんですけど、ちょっとまた後で話しましょうか。
うん、そうですね。
また、はい、はい、はい。
はい。そうですね。ということで、僕はレディーバードをここに差し込んできました。
はい。はい、
風橋さんはまだ見てないのかな？
うん、見てないですね。あ、
可愛いのでぜひ、
うん。うん。
可愛いんですよ、この映画は。
可愛い。
うん。
うん。
可愛いしね、やっぱ、うん。お母さんと、うん。やっぱ家族ものの中では当たりやったかな、これ。
うん。ああ、そうですね、うん。うん。
ちょっと郊外なんですか、舞台が。
はい、サクラメントの。
あ、ちょっと頑張れば、
そう、
サンフランシスコ
が
出れるぐらいの距離感みたいな、ね。
だから、そっち行きたいって言うんですよ。
うん、うん。で、結局は、ね、東海岸の方に行っちゃうようになるんですけど。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、
うん。
まあ、じゃあ遠い方、もっと遠い方に。
もっと遠い方に、ね。
都会ならどっちでもいいって言って。
うん。
うん、で、向こうで、スカトロ映画になるんですよ、これも。まあ、見た人ほとんどが褒めてるじゃん、これも。
そうですね。
あんまりけなしてるとこ見たことがないかなっていう。
はい。
うん。
はい。そんな感じで、はい、僕の6位でございました。
はい。はい。
じゃあ、僕の6位は、はい、まあ、さっきスパスパさんが挙げてたブリグズビーで。
ああ、ここですか。
ここに来るんですね。うん、ええ、
いやなんとなく噂に聞いたし、ね、宮台真司っていう、まあ、映画評論家ではないんですけど、その人が、社会学者が1位って言ってて、
ネタバレする人ですね。
映画通がね、うん、映画通がうなるのかと思って、ジャケットはちょっと人を食ったような熊が映ってましたけど、で、見たら本当に心が洗われる映画で、さっきスパスパさんがあらすじ喋ってて、
はい、
その警察がそのマクハミルの家に乗り込んでくるって言ってたじゃないですか。
うんうん、
あそこまで10分なんですよね。
ああ、
え、うんうん、あ、そうなんや、
うん。
で、本当の家に行って、家族と一通り会うまでで、もうまだ20分なんですよ。うん、超絶テンポがいいんですよ。
そうですね。うん、
そっから何、こっからこんなにやることあんのかなと思ったんですけど、全然その後間延びはせず。
うん、
へ
ぇ、すげえいいやつなんですよ、主人公も、周りのやつ。
周りもね、うん、はい、本当にいい人ばっかりですよね。
うん。
うん、
なんか、手こきしてくれる、
それはあれですね。今年結構あれですね。手こきはキーワードかもしれないですね。映画界では。はい。
手こきされて逃げ出すっていう主人公。
びっくりして。びっくりして。
うん、
あらあらあらあら。
で、まあ、やっぱ映画撮ってく、みんなでなんか作ってくっていいよなってすごい
思
う。
なんか、はいはいはいはい、そうですね。クリエイターの方はすごくグッとくるところがあるっていうのはね、うん、何かで見ましたね。
うん、で最後、その、こう、許しがすごいある。
あ、
そうですね。
リアル親父が超泣けることをしてくれる。
ポール・ダノーと一緒にラドクリフを見送った親父とはまた違うんですね。あの人も優しい眼差しでしたけど、あれで許した感。
なんか、マーク・ハミルは、俺はちょっと怖かったですね、最後。みんないいやつなんですけど、唯一、やっぱり夫婦は誘拐した犯人の、
うん、
やっぱちょっと狂ってる部分あるなと思ったんですけど、そこがちょっと怖かったですね。
まあ、あんなね、番組一人で作るぐらいやから、気違いは気違いですよね、だいぶね。うん、
で、久しぶりに会った、その偽息子に対して、うちの、奥さんって言える人の、うん、謎なんですけど、あいつが、数学のなんとかなんとかの定理を解いたんだとか言って言うんですよ。
うん、
で、あ、日々こういうことにしか本当に夢中じゃないんだって怖かったんですよ。
なるほど、なるほど。時計の壊れ方やね。
まあ、その部分はちょっと怖かったけど、それ以外はもう本当にいいやつばっかで。
あそこも良かったですよ。劇中に出てくるヒロインの女の子と、リアルで会うシーン、
ね。クレアデインズなんですよね、あれって。
あ、そうなんですか、嘘気づかなかった。
クレアデインズ出てんの
多分あれが出てるっていうのは聞いてたんですけど、多分あれだと思うんですけど。
ほうほうほうほう。
双子で出てくるんですよ、ブリグズビーペアには。
うん、
偽親父が作ってた、
は
あ
は
あ。で、あのヒロインに会いたいってずっと思ってたんですよ、主人公は。
へ
ぇ、実は双子じゃなかったんですけど、
うーん、
特殊効果で双子になってた
っていう。なるほどね。なるほどね。
で、その後出てもらうんですよ、その、人に、
うん。
で、出てもらって、双子で一応出すんですけど、
うんうん、
双子のもう一方には全く興味ないんですよ。
ああ、なるほど
だ。おざなりに扱うんですよ。
よくできてるんですよ、この映画の。
なるほどな。
か、なんかわからんでもないな、そういうの。
いやー、でも
なんか、妹が大きいですね。妹が、ツンデレな妹がいて。
へぇ、
最初は、なんだこの気持ち悪い兄貴はと思って。
まあそうなるわね。うん、
ね。でも、最初は出汁に使ったりするんですよ。ちょっと気になってる男の子のパーティーに行くのに、その兄ちゃんを出汁に使ったりしてるんですけど、こうだんだん映画を一緒に手伝うようになって、だんだん分かり合ってくるんですよ。
な
んか、
なるほどな。でもやっぱり見ないとやかん映画の一つやな。
そうですね。やっぱり、映画好きの人はちょっと、
あ、すいません。
グッとくるものが。
あの、クレアデンズ違うわ。うん、カウンセラーだ、
うんうんうんうん。
カウンセラーいたじゃないですか。首の長い。
はいはいはい。
ああ、年取ったんだな。
だいぶね、
カウンセリングしてほしいな。そうかそうか。ああ、クレアデンズ出てんのか。
クレアデンズはもうあれっきり見てなかったですけどね、あの、ひどい出来だった、ターミネーター3。
ああ、ね。
そうですね。
ひどかったね、あれは。
そうか、全然気づかなかったな。劣化が著しいってことか。
まあでも逆に、その、なんていうのかな、過去のイメージ引きずらなくなってるからいいかもしれないね。
ああ、ですね。いろんな役
が向こうのドラマで復活してるらしいです
ね。うん、なんか最近そういう子多いよね。ダコタ・ファニングもそうやし、なんかドラマの方に出て、うまいこと、こう、また結果残してるっていう女優さんとかが増えてるみたいで。そうね。まあ、映画の方はあんまりって言うてるしな、向こうはもう、ドラマの方が儲かるし、みたいな方になっちゃってるから。
なるほど、
なんかそうみたいやけどね。
で、この、やっぱ、ブリグズビーは、一見、なんか、チャチいんですけど、部屋中にブリグズビーキャラの、こう、グッズがあるんですよ。閉じ込められてた頃、そこにフードランプ、ブリグズビーのフードランプがあるんですよ。
え、つまりグッズがあるっていうこと？
ジェットシーツとかみんなブリグズビーで T シャツとかも
ね、
それもマーク・ハミルが作ってるっていうこと？
作ってたんでしょうね。そ
う
そ
う
そ
う、
すげえな。
それこそあれですよ、同人誌のグッズ作りますみたいなのが頼んでたのかもしれないです
けど、出してもおかしくない状態ねんな、ほんな
ら。ちょっとあの T シャツ欲しいなと思
いました。いやー、全く最初のビジュアルだけ、写真だけ見たときに、なんじゃこの映画って
。なんじゃこりゃ、
そうですよね。
思いましたね。
なんなんやろうな、この映画って思ったら、こっちで、あれとかな、なんかいわゆる、韓国映画よく見に行く、映画館なんですけど、心斎橋。
シネマートですか？
シネマートさんですわ。
うん、
これエラー押してたから、なんとか行かれへんかな思ったんやけど、時間が合わなくて。その後、サンサン劇場さんもやったん違うかな。何にせよ、うまく時間が合わせれなかった映画でした。まあ、これは見ないといけませんね、やっぱり。はい。
でも、あれですね、日常系の日本のアニメ。の日常系って本当にいい人しか出てこないじゃないですか。あれはちょっと近いかなと思ってたんですよ、ね。
ああ、もう僕、ドンピシャですね。
いや、そうそう。低音とか、まあ、萌えっ子がまあ妹ぐらいしか出てこない。
そうですね。リクさん、ダダハマりして、グッズ作り始めるかもわからないです
よ。なるほど、
ね。スカイプのこのアイコンにうまく少しハマりそうです、
ね。ついにキューベイが外れていくかもしれないですね。でも、どっちも瞳孔が飛んでるような気がしない。
目の焦点は合ってないっていう。
ね、なんかね、目の奥何考えてるよ、わからん。
わからん。
ね、さて、じゃあ、はい、そんな感じですかね、カザさんの6位。で、
そしたら、僕の6位ですかね。
はい。
はい。僕の第6位は、万引き家族です。
来たよ。
ここで来ました。
来たよ。
皆さんこの後出てきます？どうですか？
すいません。結局見れてないんですよ。
見れてない
んですね。見れてないんですね。なるほどね。僕は断言します。出てきません。
あ、出てこないんですね。
出てこないです。はい。
来ないですか。じゃあもうここで喋りましょうか。
つまり10位以内から僕落ちました。
うん、満足。落ちたんですね。
落ちてますね。ここまでで言ってないということは落ちてますね。他の家族映画の方が僕にとっては強烈だったということですね。は
い、ああ、なるほどね、
いろんな家族映画があります。
家族映画が。
はい。
まあ、僕、これ、是枝裕和監督の作品というのは、恥ずかしながら、これが初めてだったんです。うん。うん、で、これを見た、ちょうどそのタイミングでなんですけど、ちょうどね、その児童虐待のニュースが、ちょっと世間を騒がしてる
時期
と、
そうでしたね、
うん、重なってたんで、うん、もうその事件がオーバーラップしても。うん、
しましたね。
うん。ちょっと冷静に見ることがちょっとできなかったですね、僕は、これに関しては。うん。で、その、あの家族が住んでる家の生活感、半端なかったですよね。うん。まあ、汚い家でしたけど、まあ、本当にそこにあの家族が住んでるっていうのは、よくできてたなぁと思ってて。うん。
あれ
まあ、劇中、うん、
実際に見つけてるんですよね。
ああ。
ああいう家があったんですよね。
あった。
あったんですよ。
本物の家を
使ってるんですか？本物の家を使ってるんですよ。
セットじゃないんです
か？ほんで、中はセットらしいんですよね。
うん。
外側と縁側はその家をそのまま使ったらしい。
そのまま使って。
そのセットの部分をうまいこと外側とはめ込めるように、なんとなく、この雑然とした、
うん、
あの家族のカラー、家の中も、うん、もう実はバラバラであるっていう、
うん、
雑然としたカラーっていうのをすごくちゃんとこだわって作ったみたいですね。
うん、
いわゆる取り残されてるよっていうのを、やっぱり家そのもので表現したかったみたいで、是枝監督、
うん。
都会の間に取り残された家の中で探した中で見つかったらしいんですけど。
うん。ある意味奇跡に近い発見だったかもしれないですね、それはね。
そうですね。
こう、ね、我々のやってる、わたらじの方でね、わたらじ衣装っていうのを、12月にやらせてもらったんですけど、うん、まあ、それに出てきたの。うん、スーパーリリー・フランキーですよね。うん、走り方。それとも、劇中出てくる、そうめんセックスっていう新しいプレイ、
ね。そうめんセックスも新しかったですね。
新しかったですね。
新しかったね。今、朝の連ドラに片方出ておりますけどね。
出ておりますけどね。
何しとんねん、そうめんセックスと思うようになってしまったじゃないかと思いながら。
ね、劇中でそうめん食うようなシーンが来たら、ちょっとね、ねおーってなり
そう、ね、ってなりますよ。まあ、向こうはラーメン作る話だ
ったんですけどね。
なんでそんな麺ばっか作ってるんです
か？麺ばっかり。これはね、今年フックは多かったかなと思いますね。で、僕はこのランキングの中にギリギリ入らなかったんですけど、
はい、
勝手に震えてるを、
はい、
入れたかったんですけど、結局は外したんですよ。
はいはいはい、
はい、松岡ちゃん。松岡真由がね、
はい、
やばいですね。松岡真由と付き合えるんやったら離婚すると思いますよ。
カザさん、今のところは複製してばらまいた方がいいんですかね。
書内でお願いします。
いや、まあ、これ世界中に配信されるわけですけども。
うん、これはちょっと、
ね。万引き家族にも出てるんですか？
松岡真由ちゃんがおっぱい見れますよ。
出てきますね。
水着に隠れてるけど、かなりボリューミーなおっぱい見れますよ。
そうですね。ああってなります。
いわゆる是枝監督のフェチ度っていうのがやっぱりね、うん、ちゃんと出てるんですよね。
出てますね。
女性の撮り方はやっぱりエロいなって改めて僕思いましたね。
うん。
海のシーンです。はい、松岡ちゃんの胸っていう、もう、なんていうんですか、男の欲望そのまんまの映像にちょっと笑ってしまったんですけどね。ね、
海のシーン、クランクインして間もないシーンですよね。
真冬に撮ってたっていうね。
真冬に
鬼やな、と思うけ
ど。ねえ。ねえ、まあ、これは、うん、まあ、今年をね、代表する 作品としてもこれは入れときたいなっていうのはあったんで。
やっぱり、なんていうんですか、ディディ・フランキーという役者さんというか、まあ、NHK とかで、ちょっと、うん、まあ、シャレオツオヤジやってるじゃないですか、うん、あの人、はい、いろんな番組で。うん、え、あの人の本性は、車の窓ガラスをやっぱり割るときなんだと、僕は改めて。あの時の顔ですよ。
ですね、
うん。悪い顔してるわ。
してますね。してますね。仇じゃないですよ。
仇じゃないですね。
うん。はい。はい、まあ、そんなとこです ね, ね、はい。
はい。了解。6位が私がレディーバード。かさしさんがくまちゃん。うん、もう、僕絶対噛むと思うんで。で、スパスパさんが万引き家族ということで、はい。ということで、まあ、あれでしたね、スパスパさんが万引き家族良かったですっていうのが来て、他の追いかけますわって言って、あ、じゃあ、海町ダイアリーとかいいですよって言って、うん、海町を見たスパスパさんが、うん、リクさん、あれってって言って聞かれた時に、長澤まさみの足良かったでしょっていうだけで、やっぱそれでええっすかそれでええっすかって言われたのは忘れないですね、今年。
どうたしなむものなんかっていうのをちょっと確認したかったっすね、あれは。
鎌倉にあんなファンタジーな四姉妹いないですよ、きっと。その後に、引き続いて是枝監督を若干追いかけたスパスパさんが奇跡という映画を見て、あんな師匠の姉ちゃんいねえって書いたのがよかったですね、長澤まさみに関して。はい。これは監督はエロいですよ、はい、結構皆さん。はい。エロいですね。まあ、キキキリンさんがね、いれば外して演技してるっていうところも、ね、はい、ポイントでございますかね。
はい。
あれであのまま皮ごとみかん食うんですよ、この映画。もうね、いろいろとんでもないシーンが
とんでもない、うん、ある。確かに。うん、
あった。はい、うん。はい。ということで、6位でした。5位。あ、ゴーストストーリー。これも、レディーバードを作った制作会社。A24。はい、ちょっと、もう、はっきり言って、ラインナップ見ても、キチガイジ見てる映画ばっかり、ある種、何って、映画ばっかり作ってないこの会社っていう会社なんですけど、ここ。かますなーと思った、作品の一つで、なんて言うんでしょう。まあ、タイトル通り、幽霊物語なんですけど、
ほう。
主演、ケイシー・アフレック。
あ、口が開いてる人の弟じゃないですか。
そうです。あの人の弟が、目ん玉の部分だけくり抜いたシーツを上から被せられて、うろうろしている映画。
うん。
もう、ケイシー・アフレック本体はあんまり記憶に残らないっていうね。見てるから。はい、うん。で、この、
そう、ザ・お化けみたいなのが本当にお化けなんですか？あれ。
そうです、ザ・お化け。
ザ・お化けが。
ザ・お化け。うん、で、このザ・お化け、ケイシー・アフレックの、まあ、同性相手ですね。
うん、
同性相手が、ルーニー・マーラちゃん。
お
ぉ、そう。いいんですよ、また彼女が。うんうん、彼女がね、またよくって。ほんで、まあ、名前も特にキャラクターとしては、イニシャルみたいに付けられてるだけで、C と M っていう付けられ方をしてまして、
うん、
で、ケイシー・アフレックの方は、作曲家らしいんですよ、
うん。
作曲家なんですけど、それこそ MacBook Air で、なんか、卓録しかしてないんですよ、あいつ。
うん。
で、どうも、彼女の、マーラちゃんの方は、引っ越ししたいと、この家。
うん。
で、引っ越ししたいんだけどって言ってても、なんか、ケイシー・アフレックは、いや、いいんじゃないしなくってって。しなくていいと思うこの家で。なんかその家にこだわりあんのって言って、いや、うん、なんだかよくわかんないけどっていう顔をするだけっていう、ほとんどセリフらしいセリフないんですよ、この映画。その、始まってね、90分ぐらいなんですけど、映画全体で、始まって15分かでケイシー・アフレック死ぬんですよね。
ゾンビランドサーガーぐらい死ぬの早い。
はい、早い早い。はいはい、ポーンと死んで、ほんで、死にましたってなって、こう病院でシーズ被せられてるじゃないですか。
はい。
そのシーズ被せられてるまんまむくっと起きて、もうその後、ケイシー・アフレック、そのままうろうろするんですよ、病院の中。ほんで、家帰ってきて、悲しんでる、マーラちゃんの横にずっと寄り添う。
ほう。
だけの映画館
が。まさか俺が死んでたとはとはならない。
あのね、死んだことは。
たまらん映画
だ。すっかりはいなかった。
かぶってるし、俺死んでるかっていうことには気づく。
どうもキョロキョロすると、周りの様子がなんか違うなと、誰も俺に気づいてくれないなで、あれ死んでるっていう
の。ああ、なるほど。
うん。に気づくんですよ、彼。
うん、
とりあえず家まで帰ってきたら一人ぼっちで悲しんでるから、あ、やっぱ俺死んだんだ、みたいなセリフがないんで分かんないんですよ。ただ、雰囲気で分かるんですよ。彼女にそーっとシーツの上から手をこう、乗っけたりするだけで、表情も出てこないんで。
うん、実際被ってるからね。
被ってるから。
うん。
ほんで、そうこうしてるうちに、こう、マーラちゃんは一人の生活を繰り返すんですけど、彼氏、できちゃったりするんですよね。やっぱり。悲しんでる彼女を支えてた友達が、いつの間にか彼氏になってきちゃって、みたいな風になってきたときに、ポルターガイスト現象が起こるんですよ、うん、家の中で。起こるんですよ、ケイシーが。
もう
怒るんですけど、ほんで、うん、結局のところ、マーナちゃんはもう自分の中でもやっぱ折り合いをつけないといけないと。
ほう。
だからその家から離れようって、彼との、ケイシー・アフレックとの思い出がある家から離れようと思って、うん、その彼女、いろいろどうも家庭環境があんまり昔から良くなかったみたいで、転々、
うん、
とした家庭やったみたいで、ほんで、うん、その引っ越した家に何かメモを書いて、柱に隠すっていう癖があるんですね。
うん。
ほんで、その家出ていくときも何か一つメモ書きをして、柱の中にスッと入れるんです。隙間にヒュッと入れる。
うん。
ほんで、引っ越ししちゃうんですよ。ほんなポツンと家が取り残された中に、ケイシー・アフレックついてくんかなって、この後って僕思ってたんです。
うんうん、
デミー・ムーアのゴーストバリに、
うんうんうん、
ついてて一緒に壺回したりするのかなとかって思ってたら、
ウーピーがね、ウーピーに助けてもらった
り、ね。ウーピーに助けてもらったりするんかなと思ったら、見送るんですよ。
はぁ、
あ。ほんで、家からどうも出れない臭くって。
自爆霊。
そうなんですよ。自爆霊状態になるんですね。これ、自爆霊の映画かって言ったら、今日のデイキャッチで宮台真司がそこまでしか言ってないバカがあってバカって言ってましたね。バカ呼ばれされたよって、俺も思いましたけど。自爆霊になったのか映画なんですよ。
ほう。
うん。その先からが長いんです、この映画。
へぇ、
柱に彼女なんか入れてたから、なんで書いたんやろっていうことを知りたくなるんですよ、ケイシーは。
うんうんうんうん、
で、ずーっと柱をカリカリカリカリ擦ってるんですよね。
うん。
擦ってるんですけど、幽霊なんでうまく擦れないんですよ。うん、その間に時間が経っていくもんだから、まずね、隣の家にも一人幽霊がいることが発覚するんですよ。窓の外見たら、同じように花柄のシーツ着た子がこっち向いてて、こんにちはってするんですよ。ほんなら、ケイシーも、やーみたいな、うん、手振るんですよ、スーツ着たまんま。
うん、
何してるのって言ったら、覚えてないのって言われて。
はぁ、
誰かを待ってるみたいって、向こうの子は言うて、どうも女の子なんだろうな、花柄だからって、見てる側として思うんですよ。でもその家はちょっと空き家らしくって、ほんで、ケイシーの方も空き家になってるから、両方とも家叩き壊されるんですよね。バーンって、うわーって、柱コスコスしてたら鉄球が横からダーンってきて。
お
ー。
赤軍事件みたいな。
赤軍事件みたいになる。
浅間さん
そう。そう。ほんで家取り壊されたら、ほんな隣の幽霊と二人で瓦礫の上にポツンと佇むんですよね。なら、彼女の方が、もう帰ってこないかも、待っててもっていうと、途端にシーツだけがポソッと落ちるんですよ。いわゆる成仏しちゃったって。
なるほど、
うん。ケイシーはそれを見て、あーって、あんな風になってるっていう感じの佇まいだけ、そこもセリフないんですよ、幽霊やから。うん、で、その道も土地に縛られてるから離れられないんで、ビルが建つんですよ。高層ビルの工事が始まっちゃって、ビルの中をうろうろしたら、ほんな企業が入ってきたり、 してて、いつの間にか、あの未来都市の風景の屋上で見て、もう、柱が見つからないんで、彼女何かいたか分かれへんし、俺どうしたらいいんやろうと思って、屋上に行って、わあ、幽霊でもこんなこと思うんやと思った瞬間があったんですけど、飛び降りるんですよ。
うんうん、
もう死のうって。ほんなら、
死んでる。
死んでるのに。ほんなら、飛び降りた瞬間ね、場面がね、ポンって、なんか、開拓時代のアメリカに飛ぶんですよね。
ほうほうほう。
え？って思ったら、一生懸命杭打ってる人が出てきて。
うん。
今日からここ俺の土地になったから、家族一緒に暮らそうと。
うん。
で、子供たちもすぐ、どうもイギリスから来た移民っぽいと。
うん、うん。うん。
で、ケイシーはその時、ずーっとその家族を眺めてるんですよね、ぼーっと。うん、なんで俺ここにおんねんやろっていう感じで、ぼーって。うん、ほんなら、その人たち、インディアンに殺されたりするんですよ。うん、
とんでも展開ですね、なんか。いきなり。
いわゆる、時空を超えちゃうんですよね。
うんうんうん、
時空を超えてしまったがために、あの、かつての自分の時間軸まで戻ってくるんですよ。
はぁ、あ。すごいな。壮大やな。
だから、シーツ被ってるケイシー・アフレックが、ルーニー・マーラとイチャコキながら家に引っ越してくるケイシー・アフレックを見てるっていう構図になってる。
ああ、自分見ちゃう。
そう。
タイムパラドックスが。
ほんなら、やっぱりね、幽霊焼きもち焼くんですよね。ポルターガイスト現象を起こすんですよ。
おぉ、なんかインターステラーみたいな。
そう。風橋さん、この映画ね、インターステラーに似てるって言って。
うん、
やっぱり、だから、五次元もの、
うん、
として考えないと、ちょっとついていけなくなる映画なんですよ。で、このね、ケイシー・アフレックが、いわゆる宅録系作曲家なんですけど、奥さんのためにこの家に残りたいよっていうことを一生懸命歌う歌があるんですよ。
うん、
ケイシー自体歌ってるんですよ。思い出を大事にしようぜみたいな感じで歌うんですよ。奥さんに曲作ったんだ、聞いてくれよって言ったら、あんた何言ってんのっていう顔で聞いた後に顔されて、その感想を求めてるんじゃないか説まで出てるんですよ。だから成仏できないんじゃないかで、果たして奥さんのメッセージを彼は見ることができるのかっていう。
へ
ぇ、もうね、睡魔に襲われるっていう人が結構多い問題
じゃん。セリフがない。
ないから、そう。
なるほどね。
これもね、クワイエットプレイスばりに音楽がない、音がない。
うん
うん、画面の中で何が起こってるのか、ちょっとでも寝ちゃうとわからないっていう。
わからない。うん、
ただ、ケイシー・アフレックがシーツ被ってるなっていうんだけが。
うん、でも、ね、そのセリフなしでそこまで表現できるってすごいですね。うん、そのシーツ被った状態で。うん、
でも、僕、これ、いろんな見方があるなぁと思って、SF ファンタジーって捉えるのがどうも正しいっていうふうに、特に宮台真司さんは言う。うん、言ってて、で、多分それがそうなん、正解なんだろうなと思うし、パンフレット読んでも監督もやっぱファンタジックな映画なんだっていうのをインタビューで一生懸命言ってるところを見ると、うん、やっぱり SF っていうふうに捉えた方が正解なのかなとは思うんですけど、
うん、
僕はね、あの時間軸超えてまで成仏できないのが自分がその身になったら絶対嫌やと思ったんですよ。
うん、
だからものすごく怖かったんですよ、見てて。自分があの状態になったらどうしようっていう、なんか変にそう思っちゃって。うん。だから僕にとってはこれすごく久々にゾッとした映画。
すごい膨大な時間も一人ぼっちですもんね。
そう。一人ぼっちなんですよ。
うん。
だからなんかその辺がね、火の鳥未来編。
うん。うん。
あれも宇宙空間で一人ぼっち、核戦争後の地球で、一人ぼっちになった男の話。なんですけど、それが最後、火の鳥の中に取り込まれて、宇宙のパーツ、宇宙っていう壮大なものを構成している部位なんだと、人間はと。
うん、
命っていうのは宇宙の一つのファクターなんだっていう、手塚治虫の断言ですよね。なんか、それにも近しいなっていうメッセージをちょっと感じた映画だったんで、まあ、ケイシー・アフレックのシーツ被った佇まい。アカデミー俳優ですよ、皆さん。
うんうんうんうん、
アカデミー俳優にちょっと仕事に来たら被ってこれって言った監督の勇気。
じゃあ顔出ししてる方が少ないみたいな。
少ないね。少ない。
ああ、そうですね。
少ないです。で、これ、ポスターがパッと見可愛らしいんで、僕もね、子供かなんかのが被ってる映画なんかなって、キャスパー系かなと思ってるんだけど、ケイシー・アフレックを被ってることに気がついた時の恐怖。中身おっさんやんと思って。まあ、成仏するとはどういうことかということを考える映画でしたので、日本人的には、わかりやすい映画だって宮台さんも、受け止めやすいっていうのかな、入りやすい入り口は、言ってることは壮大なんで、どう解釈するかはもう無限に広がるんだろうなっていう作り方をしてるんで、非常に低予算映画ながら衝撃でした、私これ。立てなかったっすね、見終わった後。えらいもん見たっていう映画でした。はい、正直1位にしたかったぐらい。
ああ、本当ですか。
はい、好きでした、これは。良かったです。はい、ということで、ゴーストストーリーでした。
はい
はい
はい。
さて、和橋さんの5位は何座でしょう。
はい、僕の5位は、クレイジーリッチですね。
ああ、ね。
うん。
今日ヤフー。
まあ、あんまり見てる人がいないだろうというところもあるんですけど、まあ、ヒロインがね、すごい、こう、最初は、まあ、そこまで画が強くない感じの、まあ、30前後の、ね、大学教授の女の子なんですけど、それが、もう、華僑グループの金持ち連中たちとのバトルを経て、どんどん、ね、強くなっていくんですよ。で、最後に、まあ、すごいかっこよくなるっていうところが良かったっていうのと、あんまり、こう、自分は改めて見ると、振り返ると、男の俳優で映画見てるんですよ。あんまり女優に興味がないんですよね。改めて考えてみると。その中にあっては、このクレイジーリッチのヒロインはかっこよかったんで、印象、一番女性キャラとしては、まあ、2番目なんですけど、2番目に印象に残ってるなと思って、まあ、そこが良かったですね。
カズワさんがあれやったもんな、クレイジーリッチ、うちであれした時やったかな、クレイジーリッチについてものすごい熱かったもん、喋ってると。あ、面白かったやなぁと思って。だから、これも見たい映画の一つ、
ね。見たいですね、ちょっと。
なんかね、
ソフトはまだ、あれかな。
あ、まだかもしれない。
まだかもしれないですね。
多分、こう、アメリカでヒットしたっていうのは、多分日本人には多分分かんない部分でヒットしたんだろうなっていうふうに思って、自分もそこまで図抜けた作品かって言われるとそこまでではないんですけど、まあよくあるコメディ映画っていう印象しか、あんまりアジア人だから画期的だったっていう印象はあんまりないんですけど、まあただそのヒロインのキャラ立ちと、あとその一番敵のお母さんの悪者感がすごかったんで、まあそこは、ちょっと印象には残ってますね。最後はものすごいベターな、恋愛のよくありがちなところなんですけども、そのかっこよかったヒロインが幸せになってくれるっていう、心だけでした。
勝ったって言われるよね。語るっすよね。それって、多分。
そんな感じでした。
だから、やっぱりラスボスで、ババーっていうの来るんよな。
そうそうそう。がババーっていう。
はい、あれ、ともにはしっかり、このババーっていうの
は。ババーっていうの
も、ほんまに。ヘレデタリーもこのババーっていう。
ああ。
なるほどな。
まあ、そういうところでの印象はすごい残った作品でしたね。まあ本当に誰も見てないなと。
思うけど。
なんか、あれよ、ヤフートピックかなんかに今日上がってたよ、クレイジーリッチ大成功作でどうちゃこちゃみたいな。
お、そう。
出てたから、もしかしたらどっかでディバイバルするかもね。
うん、
今から評判が上がっていって、最近の多いパターンだけど。
あ、
そんな感じですか、
まあ、そんな感じです。はい。
はい。じゃあ、スパスパ先生の、
ね。はい。僕の第5位、デトロイトです。
じゃあ、来たー。
うん、来たデトロイト、これは、衝撃的でしたね。まあ、デトロイトボードのね、話なんですけど、うん、まあ、三部構成になってて、うん、一番最初がそのデトロイトボードでボート化していく様を見せていくわけですけど、うん、まあそこがもう怖い怖い、うん、もう、だからそのボート化していくね、うん、その警官なり軍隊っていうのも、もう恐怖心に駆られてるから、もう無差別に撃っていくんですよね。うん、
怖かったね。
あれがもう、すごく怖かったですね、う
ん。自分の中で人間を殺すことを、その、理論づけてしまってるんよね。もう、OK なんだっていう。
うんうんうんうんうん、
あいつら黒人だから、ボートになるに決まってるから、もう、背中見せてても撃てと。何してなくても撃てと。いう判断に陥ってる白人警官がいたっていう話なんですね。
そう。うん、もう女子供であろうが、関係ないと。
容赦がないと。うん、ほんで、まあ、容赦がない。軍隊の方も、投入されてる軍隊の方も無責任極まりない。
うん、極まりないっていう、うん。
その理由は外部から来たからっていう理由だけ。
そうですね。うん。で、まあ、その一番最初のパートがあって、その次も拷問パートですよね。
そこは。
そこはもうお腹痛くなりますよね、あれ見てたら、ね。
キュー、キューってなるよね。
キューってなる。で、終盤は終盤で、こう、それを事件に関して裁判シーンで法廷劇になるんですけど、
たまらんかったな。
その結果にね、また、なんでこんな結果になるっていうような、もう見てる側がもう憤慨するような結果が出るわけですけど、まあ、この一本丸々これ142分あるんですけど、精神すり減りますよね、これね。
音が聞こえるんですよね。
うん。
心の削られてるゴリゴリゴリゴリゴリっていう。
ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ。
その時にちょうど銃口当てられてグリグリグリグリ
グリグリグリグリって。
だから、
その拷問してたね、そのリーダー格がおるんですけど、こいつがまた絶妙にムカつく顔しとるんですよ。
アメリカのムカつくいじめっ子の顔ですよね。
いじめっ子の顔
ですよ、ね。絶妙でしたね、彼の配役。
配役は素晴らしいなと。
うまかったなと思う、ほんと、また彼が。スターウォーズに出てる方は本当立ってただけなんで、
まあ、
立ってただけしかできねえよなっていう。
うん。うん。まあ、若干のデンゼル臭はしたんですけどね。
ああ、確かに。
デンゼルがやりそうだけど、
確かに。マッコーに変身してしまうからね、デンゼルがやってたら。
デンゼルがやったら、
ね。ダメやね、それは。
片っ端から片付け始める、
ね。片付け始めるからね。
そうならなくてよかったなとは思いますけど。そうですね。で、まあ、このね、作品自体は、キャサリン・ビグローだったんですけど、はい、やっぱり歴史の短いアメリカならではの、その、世界的にこういうことがあったっていうことを、ちゃんとね、うん、残しときたいっていうの意図が見えたんで、それがやっぱり最初冒頭に、で、こう出てくる、絵本のようなオープニングシーン。
ね、
うん、うん。
おとぎ話
とか、
始まり方でスタートしておいて。
うん。そう。やっぱりこう、アメリカの、まあ、偶話というか、うん、こういうことがあったんだよっていうのは、残したいんかなっていう意図があったと思います。で、これね、制作費が、3400万ドルかな。で、興行収入が2100万ドルなんで、赤になってるんですよ。だからちょっとね、これは今後作るにまた障害になるんちゃうかなと思うんで、ちょっと残念ではあるんですけどね。まあ。
実際だから向こうではどうやったんやろうね。やっぱ見たくなかったっていうこと
でしょうね、多分。
どっちにとっても見たくなかったっていう。
思い返したくない黒い 部分、アメリカの闇の部分だったんかなと思いますけどね。
如実に、まあ、トランプ政権になってから出てしまってるとこでもあるけどね、その
色っていうのか、そうですね。まあ、すさまじい映画だったっていう印象ですね。
いやー、あの、拷問シーンはすごかったな。
だから、
あれはすごかったな。
すごかったですね。だから、ここの企画に際して、まあ結構僕一回見た映画を、あのソフトとかで見直したりもしたんですけど、このデトロイトだけはね、見直す気が起きなかった。
起きない。
ちょっとね、メンタルよっぽどね、丈夫な時じゃなかった。無理、これは。
そうですね。そういう映画だと思うんですよね。だから、結構僕見てほしい映画ではあるんですけど、一人はよう進めへんなっていう。
そうですね。だから、やっぱり見なきゃいけない映画だとは思うんですよ。
そうですね。
うん。
そう思いますね。だから僕、この映画見た順番ですけど、これ1月の末やったんですよ、上映が。
はいはい。
で、あの、1月の頭に、あの、レイバイバルでケイゴン見てキャッキャして、あの、キングスマンゴールデンサークル見てキャッキャした後にこれ見て、
はい。
この重厚さっていうんですか？姉貴ってすっげえ思った映画でしたね。でも、その自分が、あの白人警官がもうアウトなんだっていう映画、だからイコール白人主義っていうのはアウトだよっていう映画であるのに、その誰もがなる可能性はだから内包してるんだよねっていう怖さですよね。
ですね、
そこがすごく洗練されて作られてるから、やっぱこの人の映画だなってしみじみ嫌いになれない、好きなんですよ、
そうですね、
この人の映画僕やっぱり、まあこの後ね、あのバーフバリ見に行ってるんで
全く真逆の
映画、真逆の映画ですよね、まあある種暴力的な映画ですけどね。
そうですね、はい、あと、これ、あれなんですよね。クワイエットプレイスの旦那が出てるっていうのを僕見直してないんで、どこに出てたのか確認してないんですけど。ジョン・クラシンスキーですか。
出てたんや。
出てたらしいですね。
へぇ、軍隊の方かな。
かなぁ。なんか出てたらしいですね。
僕もこれは、記憶にめっちゃ残ってるけど、いつ見るんやろ。二回目って思ってる映画、
ああ、そうですね。だから、見直すのにはちょっと、あの辛いトラウマ級の体験をもう一回するのが躊躇する映画ではあると思いますね。はい。
だからまあ、デトロイト映画、なんで今の、なんて言うんです、例の、ドントブリーズ。
はい。
いわゆるデトロイトっていう街がどういう街だったのか、どういう扱いを食らってたのかっていうのとかの、まあ原点なんですね。
そうですね。
すごくわかりやすくそれ作ってるんで。
はい。
はい。
あれもドリームガールズにも出てくるんですよね。デトロイト暴動シーンが。避けて通れない。
通れない。
やつなんですよね。LA 暴動と。
やっぱモーター、モータウンサウンドっていうものの生まれた場所っていう部分では、すごく重要な場所でもあるし、テクノカルチャーでもちょっと大きい場所なんですよね。デトロイトは。
ほうほう。
デトロイト系は結構いろんなミュージシャンを生んでる場所だから、そこでミュージシャンだった彼がああいう目にあって、ああいうことになるのかっていうのはもう、最後の写真だけでも恐怖なんですよね、僕は。嫌な映画です、これは。
そうですね、嫌な映画ですね。
嫌な映画です。はい。でした。ということで、5位が、僕が、ゴーストストーリーで、カズハセさんが、
クレイジーリッチ。
クレイジーリッチだ。
はい、はい、はい。
クレイジーリッチで、スパスパさんがデトロイト。
はい。
でした。はい。では4位。4位いきます。はい。はい、リクさん、重ね。
ああ、ほうが。
やたらと私の評価が高い、この重ね。
高かったですね。
面白かったんです、単純に。
まず一つ言えるのは、ほ、う、ね、ん、漫画原作でもう漫画も完結しとるようなんですが、
ほう。
全13巻ぐらいあるのかな。
うーん。
で、映画は2時間で、うまく、その漫画のファクターを切り取って、作られてるんですけど、主演が土屋太鳳、
うん、
芳根京子、で、二人とも NHK 朝の連ドラヒロインでございまして、
うんうんうん、
マレっていうのに出たのと、べっぴんさんやったかなに出た二人で、僕がやったかないうぐらいなんで、ドラマとしてはこけたんですね、二人とも、朝の連ドラで。
うんうんうんうん、
で、こけた後、まあ、なんとなく、泣かず飛ばず、映画には出てるけど、青春ムービーにばっかり、出てたこの二人が、
キラキラ系ばっかり、
ね、キラキラ系ばっかりに出てたこの二人が、言うてみたら二人とも悪役ですよ。
こう、二人とも悪役、
二人とも悪役なんで、ここがポイントなんですね。で、なんで二人とも悪役なのかっていうと、土屋太鳳がね、スランプ気味の女優なんですよ。
うん。
もう、顔が可愛いだけで役者としては大根なんですよ、はっきり言うたら。
うん、うん。
ほんで、そのマネージャーが浅野忠信なんですよね。
うん。
うん、もう、浅野忠信の演技は、もう、アンドリュー・ガーフィールドの横におったあいつとほぼ一緒。
コロベと。
コロベと。で、言うんですよ、土屋太鳳に。お前がさ、結果出すためにさ、いい方法あるんだよ。って言って、連れてきた女の子が、芳根京子で、右の唇から、耳元にかけて口が裂けてるんですよ、傷があって。ジョーカー状態なんですね。
うん、
で、幼少の頃からもうそれで普通の生活ができない子なんですよ、この子。
うん、
ただ、母親の片身で持ってた口紅があって、浅野忠信が、この口紅塗ったらこいつと入れ替われんだよって。うん、土屋太鳳がなんでこの子と入れ替わなきゃいけないのよって。言ったら、なんとこの芳根京子は天性の才能、演技の才能を持ってたっていう。中身入り替わりムービーなんですよ。
はあ、なるほど。
だから、うん、フェイスオフですわ。あれ、
うん。だいぶすごいの当ててきますね。聖火隊の中で、はあってやってる。
そう。鳩は飛ばんけど、フェイスオフですわ。
うん
でね、もう、だから、入れ替わって、入れ替わって、入れ替わって、共同生活、秘密を共有するんで、共同生活を無理やりさせられれば、芳根京子がひどい目に遭い続けるんかなと思ってたら、中身が変わっていくんで、芳根京子本体はひどい目に遭い続けてるんですけど、土屋太鳳の中に入った芳根京子は、結果出していくんですよ。うん
う
ん、
ああ、評価されますよね、そんだけ、演技とかが。
元が嫉妬するしよるんですよ。
はあ、
あいつ私なのにって、うん、側私なのにっていうので嫉妬して、うんうんうん、あんた私戻りなさいよみたいなんで、壮絶な女の戦いになっていくんですよね、そっから。
うん、
で、口紅の奪い合いになっていくんですよ。
うんうん、
で、浅野忠信は、なんだかすごいことになったけど、中身がいい方が俺儲かるからって。だからもういいじゃん、お前。こっちに転んじゃえよっていう、やっぱ孔明なんですよ。だから、ああ、スコセッシのとこで仕事したのが生きとるな、思いながら。ほんで、まあ、土屋太鳳のダンスシーンが後半あるんですけど、綺麗っすね、この子。
ほう。
超綺麗。だから、すっごい、そのダンスのあれは、すごく、なんかすごく子供の頃から踊りはすごく学んでた
らしくて、らしいですね。
初めて彼女をちゃんと生かしたじゃないかなと思った。映画としてもドラマとしても、
うん。
だからきっちり彼女の持ってるポテンシャルっていうのを引き上げてきた感じがして、
あ、
よかったんじゃないこれでって思って。ほんで、芳根京子もこういう、なんていうの、こすっからい役できんだねっていう。
うん。
土屋太鳳の中、方の側の役やってるときめっちゃ嫌な女なんですよ。
うん。
だから性格めっちゃ悪いね、やっぱ。顔のいい方みたいなんで。これがもう入れ替わって、どっちが本体になるのかどうか、どっちがフェイスオフするんだろうっていうハラハラ感が味わえますよ。これね、普通に面白かったっすわ。
うん、ああ、そうなんですね。
うん。だからまあ、キラキラ系女優をうまく、 キラキラ系女優に見せなかったっていう点で、うん、あの優秀な邦画やったと思うんです。邦画の中ではもう今年僕の中ではあの突き抜けて語る必要あったんですよ、見てて。
ほう。
面白ー思って。ああ、面白かったっていう。うん。何にも考えなかったね、見終わってから面白かったって。エンタメ性はすごく大事かもしれないなっていう。まあ、まあまあ、なんか知らんけど、あの、ブラックスワンをちょっと思い出した。
ああ。
はい。
なんとなくわかる。
なんとなく、うん。うん。あそこまで嫌な映画じゃないんですけど。そんな感じで、はい、重ね絵でした。まあ、うん、あの、見たい人はぜひ一回見てみて、みたいな。
うん。
うん、今後の二人のすごくターニングポイントになる映画なんじゃないのって。浅野忠信はこのペースで行くのっていう。うん。もうほとんどこの三人だけの舞台劇と思ってくれてもいいかなっていう感じな部分もあるんで、はい。
うん。
おすすめです。良いです。はい。これはギリギリまで3位でした。は
い、ああ、そうなんですね。
はい、うん。ベスト3に入りそうで入らない、あの、落とした映画です。ある理由から。はい。それは上にある3つが大きかったということでしょうね。はい。
うん、うん。
ということです。はい。じゃあ、かずはせさんの4位を。
僕の4位は、アベンジャーズ・インフィニティ。
来たよ。
これは、あの、もう本当に去年から、あの、うん、マーベルマラソンをしてた回があったので、まあ、これほどまでに踏まえるものが多いものがよくヒットするなと思った
んです。はあ、本当ですよね。やっぱり前段階、分かってなかったら、わけわからんとこもあるし、
うん、そうだと思うんですよね。
うん。
うんまあそれでね、まあマーベルマラソンして最初の頃は本当に子供向けな映画ばっかだったのが、
うんうん、
ちょっとやっぱね、キャプテンアメリカあたりからだんだん大人向けになって、
う
ん、
そうですよね。
もうわかるような感じになってきて、うんうん、ついになんかこうここまで来たかと、
うん
思いましたね。なんかこうちゃんと重厚感がある感じになったんですよね、話の、こう、展開が。
展開
そう、サノスか。サノスのキャラ設定が、だんだんこのマーベルが積み上げてきた、このヴィランの、あの、敵役の説得力のある感じが、
ど
んどん極まってきて、で、まあ、ブラックパンサーもやったんですけど、俺は今年見たブラックパンサーはそれほどでもなかったんですけども、まあ、ただ敵キャラは、さらにブラックパンサーで説得力を増してきてたんですけど、
うん、
ここに来てもうなんかもうこの正論にどうやってヒーローは反論するんだろうっていうぐらいの正論をこうサノスは持ってきたんで、これはすごいなと思っちゃって、これはちょっと次がめっちゃ気になるぐらい最強こいつは、なんか、ただボコボコにする、すれば倒せるっていう本でもないっていうか、なんか、思想的に勝たなきゃいけないってなんで、これはどうやって倒すのかなと思って。
すごいとこで終わりましたね、これ。
うん、ああ、そうなんや。やっぱり、なんかみんな言うよね、すごいとこで終わったって。いやですね、続編でアントマンがオラに元気よって言ってたね。
でも、次、こけないとも言えないんで。
マーベルのやらかしってありますからね。
ああ。
まあ、あの、DC のやらかしは我々ずっと見守っていってるけどね。
うん、あれだけダークナイトの後ね、期待してたらっていう話ですもんね。
ね。まあ、ね、うん、まあ、向こうはアクアマンが偉いことになってるみたいですね。
なってるみたいですね。ね、
ワクワクですよ、私は。
うん。
来たか、ね、来たかってちょっとワクワクなんですけどね。
うん、我々はずっと注目してましたからね。
アベンジャーズなぁ。いや、僕はこのシリーズは、あの、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーが、すっごい好きで、
うん。
うん。あの、ウィンターソルジャーをその後超えれてなくて、途中で脱落したんですよ。
俺もこれ見るまでは、そうでしたね。ウィンターソルジャーが一番面白かったですけど、ちょっとそれを超えましたね、これ。
へぇー、うん。僕ね、だから、エイジオブウルトロンで止まってるんですよ。
あれ面白くないですか、
うん、シビルウォーで途中で寝て、
シビルウォーも好きじゃないですよ、
うん。ほんで、エイジオブウルトロンでつまんないなぁと思っちゃって、 で、ちょっと、ね、ドクターストレンジでもう極めつけやったんですよ。と思っちゃって、ちょっと止まったんですよ。ちょっとマーベルものストップしよう。デッドプール以外みたいな。デッドプールを覗くって動いてますから、
ね。ああ。なんかギャーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々が加わったことで、またちょっと違う雰囲気になりましたね。そうね。
まあ、カンフル剤的な。
カンフル剤的な。
テコ入れ感はありました
ね。ありますね。うん。
シュガーラッシュでインタビュー受けてた子は出てくるんですか？
どういうこと？
シュガーラッシュオンラインでね、ガーディオンズ・オブ、うん、ガーディ、ガーディアンの方で、オブ・ギャラクシーの方で、キーのやつおるじゃないですか。
あ、はいはい。
あいつがね、インタビュー受けてるんですよ。SNS みたいなところで。ああ。
ディズニーつながりで。
ディズニーつながりで。そうです。アベンジャーズネタ結構シュガーラッシュオンライン
で。あ、掘り込んできてましたね。
掘り込んできてましたね。早速やな、思いながら、ね。
本当に、もう一大コンテンツですもんね。ね、ディズニーが抱えてるコンテンツが。
フォックスとディズニーとピクサーと、何持ってるんですかね、今もう。そう、わかんないですよ、もう。どれ持ってんのか。
アバターどっかで隠れとったかもしれへんな、と思いながら。でも、出てきてるこいつらがアバターやもんな、と思いながら。そっか。いや、アベンジャー
さん。ただ、あれですね、あとあと考えると、うん、サノス、最強のサノスに、ヒーローたちが寄ってたかって、ってまで行くシーンがあるんですけど、あれ完全になんかもうヒーローで寄ってたかっていじめてるようにしか見えない。うん、あそこはちょっと後々考えると爆笑ポイントだなと思いました
ね。なるほどな。
いや、ね、戦隊もののジレンマと一緒ですね。
そうですね。
一、うん、人の怪人に対して5人がかり、
うん。ね、5人がかりで。
よくよく考えるとずるいだろっていう。
袋叩きですから、
ね、うん、友情という建前のもとそういうことをするっていうね。
ね、
そうですね。
まあ、うん、僕のあれなんですよね。知り合いですごくマーベル好きがいて、常に彼が言ってるのは、トニー・スタークをさっさとアベンジャーズを殺すべきだ説を彼はずっと唱えてるんですよね。
あ、でもね、マッチポンプ説。スタークのせいでマッチポンプなこと。っていうか、マーベルキャラの大半はマッチポンプキャラなんですけど、トニー・スタークは群を抜いてますか、
うん、そうなっちゃうのが、いつも嫌でって言いますね、彼は。
うん、
なるほどなぁと思って。うん、インフィニティウォーすっごい興奮してたもんな、みんな。
すごかったですね。
すごかった。で、予告編もすっごい盛り上がってましたね、皆さん。
うん、
果たして。今年はまあね、アクアマンももちろんですけど、
うん、
こっからキャプテン・マーベルやってアベンジャーズのね、新作
そうですね。
流れがあるんで。まあ楽しみでしょうがないですね。
うん、
やっぱ、だから、マラソンする分の、マラソンしてよかったよね。
ご褒美ですね。
ね、ご褒美よね。うん、そうそうそうそう。
そうですね。
うん。うん、大事大事。ご褒美大事よね。
もう、過去のね、インクレディブル・ハルクとか見ると、もう、ってしない。これ、このユニバースに入れちゃっていいんだろうかっていう感じがね、舐めないですけど。
アンディ・バン・ハルクの映画はなぁ。インクレイティブハルクの方がまだマシっていう元のハルク、
ね。
まあね、すな。まあでも、ということで、期待ですね。
うん、
この後も。
うん、今後に。
今後も続く感じがいい感じっていう感じですね、ほんなら。
うん、
はあ、そっかそっか。なんか、風瀬さんはアベンジャーズをここで入れてきたと。
はい、はい。
さて、スパ先生は。
はい。僕の第4位、タクシー運転手、約束は海を越えて。
ここですね。
これが、ここですね。まあ、ご多忙に漏れず、これも、単館系だったんで、香川で見るのは皆さんとね、ちょっと遅いタイミングで見たんですけど、まあ、評判通り、面白かったですね、これは。まあ、その史実の部分とね、エンタメとうまくこう、バランスよく作ってあるっていうふうには感じましたけどね。
そうですね。
うん。 あの、何度も言ってますけど、あの、ユヘ人の、あの、タクシー軍団のおっさんたちの散り際。これはないやろと思いながら。
カツラ飛べへんのかな、思いながらね。
なぜか胸を打つっていう、
ね。胸打ちますね。
画面界で散る男たち。
散る男たちっていうのね。
これはもう、ガシャーン音だけ
してる。ガシャーンって音だけするっていうね。
そのたびにソン・ガンホが、
ああ、って。
口が三角形になってるよね、ソン・ガンホが。
やっぱりその、甲州から一回抜け出すんだけど、こう、やっぱりあいつらのために戻らなきゃっていう、決意するシーンですよね。あそこのソンソンの顔がエモかったですね。
ね、あの、お嬢ちゃんがおるっていう設定がもう、ものすごくうまいよね。帰る理由をきちんと作ってあるから。
作ってある。
うん。ほんで、それを周りのみんなも分かってるから、帰りなって危ないから、ここってみんなが言ってくれる、あの優しさ。
優しさって。
ここで帰ったら、なんか、今後の人生、俺、なんか絶対後悔するみたいなね、ところで、すごいわかりやすい、あの、車を U ターンさせるっていうのを、展開させて戻るって、もう、超絵面にわかりやすい。
わかりやすいですね。
最初は逃げよう思って U ターンした、1時間半ほど前が信じられへん U ターンの仕方で戻っていくからね、甲州に。
そう。逃げようとしてたやろってね。
だから今みたいなやつめっちゃ怖かったっすね。
あ、怖かったっすね。
赤狩りですか？
赤狩り
。あいつね、犯罪都市ではね、あの、警察の方なんですよ。犯罪都市ではマドンソクとコンビ組んでる感じなんですよ。
コンビ組んでる、ね。
あの、マドンソクの上司なんですよ、ちょっと。ちょっと上なんですよ。
そうそうそうそう。
だから、あの時ちょうどタクシー運転手と犯罪都市被ってて、ほんで、犯罪都市見に行った映画館でタクシー運転手やっとって、間が5分しかなかったんですよね、タイムラグが。あの、その状態で連続してみたら、あいつで混乱した可能性があったんで、僕よかったって思ったん
ですよ。いいやつなの？悪いやつなの？
でもこの警官、警官とも言い切れへんでっていう。
もう、いやいろいろまみれてますからね、あの警官もね。
ほんで、この間、あの、ネットフリックスで見たザ・ネットっていう韓国、これも韓国映画なんですけど、悪いやつやっとるんですよ。
は
あ。またここでも。だから、あの人、まあ、あの、僕、韓国映画の遠藤健一さんって呼んでるんですけど、あの人。
ああ。
顔の作りがなんとなく遠藤健一さんなんで。
似てるん
で。だから、まあ、やっぱ向こうではよう出てはる人っぽい。
そうですね。まあ、結構、その劇中笑えるシーンもたくさんあったんで、よかったですね。あの、本当に一番冒頭で、脳天気にこう、タクシー運転しながら、歌いながらね。
そうなんですよね。
こう、運転してるシーンが後でも信じられないことになりますけどね。
あの、サイドミラー一つ折って、そのお金にもこだわってるソンソンが、あんな風にタクシーをしていくっていうところも、
そう。
熱いんだよね。
熱いっすね。いや、よくできてたなと思いますね。
そうですね。
はい。
これはもう見た人みんなの評判が良かった映画の一つ
だったんですが、
今年、たくさん。
はい。
はい。
俺は11位でした。
僕12位でした。
おお、
実は。はい。そっか。はい。ということで、はい、4位ですが、私がカサネ、カズハツさんがアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー。スパスパさんがタクシー運転手、ね。
はい。
はい。もうタクシー運転手はレンタルは始まって
る、ね、してるはずです。
あ、はい。そうですね。皆さん、あの、間違えても、間違ってタクシードライバーの方レンタルしないように気をつけてほしいですね。全然違う映画です。
そう。ええ、俺に言ってんのかってありますからね。そう。モヒカンになりますから。
そうですね。うん、同じタクシーなのに、なんでこんなに違うんだろうという。
はい。
続く。